今聖書を朗読していただきました。皆様のお手元の聖書は今日のこの書き出しの部分、込み出しがついておりますけど、何と書かれているでしょうか。重い皮膚病を患っている人を癒すと、こう書かれている聖書もあれば、少し古い聖書では癩病を患っている人を癒すというふうに書かれた聖書をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。で、癩病ということで差別されてきた暗い歴史があるわけであります。今ではハンセン病というふうに呼ぶわけですけれども、日本ではかつて癩予防法という法律があって、この病気にかかった人を見つけ出しては家族から引き離し、強制隔離をし、そして子孫を残すことさえ許されなかった、そういう暗い時代がありました。でこの癩予防法ってのは、およそ90年ほどこう続いた、そういうものでありまして、わずかそれが廃止されたのは26年ほど前のことになります。1996年に廃止をされた、そういう法律であります。プロミンという薬が効果を発揮するっていうことをもう世界的にこう知られながら、日本ではなお長くそういう強制隔離っていうものが続けられてきた。私も学生時代そういう国立の療養所にフィールドワークというかワークキャンプに何度か出かけた、そこで交わりをいただいた、そういう経験を持っております。で、最初に申し上げた今日のこの込み出しのところ、あるいは聖書の本文の中もそうですけれども、重い皮膚病っていう言葉を少し前の聖書では癩病っていうふうに全部訳していました。で、これはいつから変わったんだろうか。昨日説教の準備をしながら改めて、この調べてみますと、妻の持っている聖書は、この新旧約聖書では1996年版なんですね。で、私の持っている聖書は、日頃使用しているのはその4年後の2000年版なんです。で、そこがどうやら境なんですね。妻の聖書では癩病というふうになっている、1996年で。で、私の2000年の聖書では重い皮膚病というふうに切り替わっている。で、おそらく推測ですけれども、先ほど申し上げたように1996年に癩予防法が廃止をされて、私たちの教団としても、この聖書の記述をですね、癩病というふうに訳してきた、そのことに対する謝罪っていうものをなしたわけで、おそらくそれを境に今の聖書では重い皮膚病っていうふうに、そういう日本語訳にこう変えられてきた、そのように言っていいだろうというふうに思います。そういうことで、今日の読んでいただいたように、このまず出だしの12節もですね、イエスがある町におられたとき、そこに全身重い皮膚病にかかった人がいた、こういう書き出しで始まっていく。まずこのことを踏まえて今日の箇所を読んでいきたいというふうに思います。で、今日の箇所にはそういうふうに重い皮膚病に苦しむ人とイエスとの出会いの物語が記されております。深い痛みと、また悲しみを持って生きなければならない、そういう人とイエスが出会っている。で、ここで注目しなければならないことは、重い皮膚病を患っている人がどのように癒されたのかということであるわけです。イエスを信じる信仰、この信仰がイエスの心を動かし、イエスはこの人に手を差し伸べ、この痛みを深く受け止め、癒される。 そういう主の働きが示されていくわけであります。信仰を告白した者のその告白っていうか、でそこに心を動かして癒してくださるイエス様、そこに私たちの希望があることを、この聖書から受け止めたいというふうに思っています。で聖書ではこの重い皮膚病が癒されることとして、記されていくわけであります。旧約聖書のレビ記の13章45節以下をよかったら見ていただきたいと思いますが、旧約の181ページになります。旧約聖書の181ページレビ記の13章45節から46節です。181ページの一番最後であります。ここに重い皮膚病にかかっている患者は衣服を裂き髪をほどき口ひげを覆い、私は汚れたものです、汚れたものですと呼ばらねばならない。この症状がある限りその人は汚れている。その人は一人で宿営の外に住まねばならない。こういうふうに旧約の律法も、今から2500年以上前の旧約の律法に記されているのであります。宿営の外っていうのはまさに社会から弾き出された、そういうことをこう意味するわけですね。ハンセン病で苦しんできた人たち、今もそうですけれども、まさにそうであるわけです。でこの規定のゆえにですね、このレビ記の規定のゆえに、重い皮膚病にかかった人はまさに過酷な人生を歩まなければならなかったわけです。エルサレムの町に入ること、城壁の中に入ることさえ許されない。共同体から追放され、人々から離れて生きなければならずに、しかも道を歩くときには、先ほどのレビ記に記されているように、私は汚れたもの、汚れたものというふうに叫ばなければならないというわけです。そのようにして人と接触する、触れることが許されない、それは絶対にあってはならない、そういうこととしてこの規定をされていたわけです。病の痛みのみならずですよ、社会から弾き出されて、また宗教からも弾き出されて、神からも弾き出されて生きなければならない、人と交わること、接触することが許されない、それが重い皮膚病にかかった人の大きな大きな悲しみであったっていうことを、まず旧約から示されるわけであります。でしかしこの重い皮膚病を聖書は必ずしも不治の病とは記していないんです。今一緒に見ましたこのレビ記の同じその後のところ14章の2節以下を見ますと、重い皮膚病を患った人が清めを受けるときの指示について記されております。レビ記の14章の2節以下ですけど、彼が祭司のもとに連れてこられると、祭司は宿営の外に出てきて調べる。患者の重い皮膚病が治っているならば、祭司は清めの儀式をするためその人に命じて、生きている清い鳥2羽と杉の枝、ヒーとヒソプの枝を用意させるというふうにあってですね、そしてその後具体的な清めの方法っていうものが記されていきます。で旧約聖書において重い皮膚病から癒された人が、少なくとも2人いるわけです。民数記 これも旧約の民数記の12章の9節以下、旧約の233ページですけれども、民数記の12章の9節以下でミリアムという人が癒されています。でそれから列王記の下5章ではアラムの軍司令官ナーマンがエリシャによって癒されている、そういうことが確認できます。でしかしですね、先ほどのこの民数記の方では、民数記の12章の方ですけれども、アロンとミリアムはモーセを非難するんです。民数記の12章の8節以下ですけど、233ページのところ、ここを見ますと、アロンとミリアムがモーセを非難するわけですけれど、あなたたちはなぜ恐れもせず私のしもべモーセを非難するのかというふうに、罪の糾弾がされていくわけです。でそのために重い皮膚病にかかり雪のように白くなっていた。でこの言葉から、重い皮膚病は神の前に罪を犯した罰であると、そういうふうにこう受け止められていくようになるわけであります。で今日のルカ福音書の書き出しを見ますと、イエスがある町におられたとき、そこに全身重い皮膚病にかかった人がいた。この人はイエスを見てひれ伏し、主よ御心ならば私を清くすることがおできになりますと願った。そういうふうに記されています。この重い皮膚病にかかった人の住まいは、先ほど言いましたように町の外にあるんですね。隔離され、同じような病気の人と住んでいる。でこの人が町に入ってきた。衣服を裂き、髪をほどき、口ひげを覆い、私は汚れたものですと呼ばわりながらイエスのもとにやってきたんだろうと思うんです。病の痛みに加え、汚れたものとしての姿、あるいは格好、そういう姿で周りの人たちに呼ばわりながら歩かなければならない、その悲痛さっていうものを思うんですね。でこの箇所を読みながら、あの旧約のヨブの叫びを思い起こす思いがいたします。ヨブ記の3章の11節以下に、ヨブはこんなふうに言うんですね。苦しめられて、なぜ私は母の胎にいるうちに死んでしまわなかったのか、せめて生まれてすぐに生き絶えなかったのかというふうに苦しみもだえるヨブの言葉が記されております。そして激しく神に問い続ける、そういうヨブの姿が描かれていくわけです。どうにもならない現実っていうか、どうしようもない現実、重い皮膚病にかかり家族から引き離されて、惨めな自分をさらけ出しながらですよ、私は汚れたものというふうに叫びながら道を歩かなければならない。病の苦しみ、社会から弾き出された苦しみ、信仰の世界からもあなたは罪人だというふうに、そういうふうな扱いを受けて神にも見放されて生きなければならない現実、それがこの重い皮膚病にかかった人の現実であり姿であったわけです。 旧約聖書のイザヤ書の63章の15節の言葉、どうか天から見下ろし、輝かしく聖なる宮からご覧ください。どこにあるのですか。あなたの熱情と力強い御業は、あなたのたぎる思いと憐れみは抑えられていて、私に示されませんという、イザヤの必死の叫びですね。そういう声がこう響く思いがするわけであります。どうにもならない現実と激しい苦悩の中で、この重い皮膚病に苦しむ人は、ここでイエスの前でですよ、信仰の告白をしているっていうこと。神に対して厳しく問いたくなるような、神様なぜですかと言いたくなるような現実の中で、この人は神への信仰告白をしている、このことに注目をしたいと思うのです。先ほど引用したイザヤ書の63章の15節ですけど、どこにあるのですか、神様あなたの情熱と力強い御業はっていうふうに述べた後で、その続く16節でイザヤ書にはこんなふうに書かれているんですね。あなたは私たちの父です。アブラハムが私たちを見知らず、イスラエルが私たちを認めなくても、主よ、あなたは私たちの父です、私たちの贖い主です、というふうにイザヤ書の63章の16節に記されております。どういうことかというと、すなわちアブラハムが私を見捨ててもあるいはイスラエルが私を捨てたとしても、でも神様あなたは私の父です、私の神です、私の贖い主ですと、そういうこう断固たる信仰の告白っていうものが、この苦しい悲惨な現実の中でこうなされていく、そういう神に対する信仰がこう揺るがないっていうか、神が父であり贖い主であるというこの確信が揺るぎなく告白をされている。でそのことにこう目を向けさせられる、思いがするわけであります。この人は今主の前にひれ伏し、主イエスの前にひれ伏し、主よ、御心ならば私を清くすることがおできになりますと、こう願い出ました。こう気をつけたいことはここでですね、主よ、清くしてくださいというふうに言っているのではないんです。そうではなくて、主よ、御心ならば私を清くすることがおできになりますと、そういう強い確信っていうか信仰っていうか、そういうものがここにこの言葉に示されていると思うんです。原文のギリシャ語の表現では、私たちがこう日本語で感じるよりも、ここは非常に強い表現がなされているというふうに、学者は述べております。したがって断固とした告白、主よ、清くしてください、できたらお願いしますっていうふうなことではなくて、主よ、御心ならばあなたは私を清くすることがおできになりますという断固とした信仰の告白、イエス様におできにならないことはないという、そういう告白がここになされていく。主イエスがよろしいと言ってくだされば、必ず癒されるという主イエスへの信仰告白がなされていると言ってもいいのではないでしょうか。13節でイエスが手を差し伸べて その人に触れよろしい、清くなれと言われると、たちまち重い皮膚病は去ったとあります。イエスが手を差し伸べこの人に触れられたっていうんです。手を差し伸べてその人に触れた。この人はおそらくこの重い皮膚病にかかって以来ですよ、それ以降は他人から手を触れられることなどなかったわけです。人と接触してはならなかった、そういう人である。その自分にイエス様が手を差し伸べて触れてくれた、これ非常に大きなことがここで起きている。この人の痛みを自らの痛みとして受け止めてくださる主イエスの姿が示されてまいります。このイエスがどなたであるのか、私たちの痛みを、どうにもならないその痛みに触れ癒すことがおできになる方、手を差し伸べて深くその痛みとつながって癒すことがおできになる方、あなたは私の父、私の贖い主ですと、そのように告白しうる神であることがここに示されていくわけであります。そして主よ、御心ならば私を清くすることがおできになりますという、この強い確信っていうか信仰の告白に主イエスは応えてくださる、応答してくださる方だ。こういうことがこの物語からこう私たちに示されている思いがいたします。イエスが手を差し伸べてその人に触れよろしい、清くなれと言われると、たちまち重い皮膚病は去った。イエスは厳しくお命じになった。誰にも話してはいけない、ただ言って祭司に体を見せ、モーセが定めた通りに清めの捧げ物をし、人々に証明しなさい、こうおっしゃったわけです。ここから明らかなことは、イエスが決して律法を軽んじられる方ではなかったということですね。律法を無視されない、律法に従って捧げ物を捧げて祭司に清めの儀式をしてもらいなさいとイエスはお語りになるわけであります。でこの今日の後半を見ますと、群衆がですね、このイエスを追いかけていくわけです。イエスの噂を聞いてたくさんの人たちがイエスの周りに群がっていく、集まってくる。そのイエスはどうなさったか、群衆から去っていかれるわけであります。なぜでしょうか。それはこの人々の中に、群衆の中に、言うならば信仰を見ることができなかったからではなかっただろうかと思うんです。病気の癒しを求めて、あるいはさまざまな奇跡を求めて、今たくさんの人たちがイエス様のもとに、主イエスのもとに集まってきている、群がってきている。彼らの求めているものは病気の癒しであり奇跡であった。しかし奇跡をいくら見ても救われないわけであります。イエスが一体どういう方であるか、どなたであるかということがわからない限り、病気が癒されても奇跡をいくら見せられても救われない、そういうふうに言えると思うんです。イエスは贖い主であるわけです。どうにもならない罪を お許しになることのできる神だ。こういうことをこの福音書記者は私たちにこうした物語から伝えようとしていると思うんです。重い皮膚病を癒すこともおできになる。で、しかしこのイエスがどなたであり何をしてくださったか、そのことを知らない限り本当の意味で救われることはない。聖書の語るところはそこだと思うんです。今日の最後のところに16節ですけれども、イエスは人里離れたところに退いて祈っておられた、こういう言葉でこう終わっていくわけです。イエスは人里離れたところに退いて祈っておられた。ここに何気ない言葉ですけど希望があるように思うのです。なぜイエスは人里離れたところに退いて祈られたのか。それは救われない人々のために祈っておられたのではないかと思うんです。この民は、この人々は罪と死を克服しなければ決して救われることはない。その本当の救いのために今イエスは人里離れたところに退いて祈っておられる。この祈られるイエスのお姿に私たちの希望があるように思うのです。今私たちは罪が支配する、そういう世界を生きていると思うのです。ウクライナがまさにそうです。どうにもならない悲惨な状況っていうか現実、そういうものに世界中が苦しみ、いわば罪と死に支配されて私たちも生きている。で、この罪と死から救われない限り私たちは滅んでいく以外にないわけであります。その私たちのためにイエスは人里離れたところに退いて祈っておられた。この祈りの中心が何であったのかっていうこと、それは今まさにイエスはご自分の十字架の死を見つめて祈っておられると思うのです。人々が、全人類が罪と死から救われなければならない、そのために十字架の道を歩み、救いの御業をなすためにイエスは祈っておられる。死ではなくて、死に滅びゆくものではなくて、復活の命の世界にすべてのものを招くために必死に祈ってくださるイエスの姿っていうものが福音書から浮かび上がってくる、そのような思いがするわけであります。私たちの痛みに深く結びついて必死に祈り、十字架の道を歩んでいかれるお方、このお方が私たちの贖い主であり神であるっていう、そういうこう信仰っていうものをここにルカはこう描き出しているのではないだろうかと思います。あなたは贖い主であり神ですという、そういう信仰を告白して、私たちは救われる。聖書はそのことを、私たちに語りかけていると思います。イエスを誠の贖い主、神よというふうに告白をして、心からの礼拝を捧げ、賛美の歌を歌う。どんな悲惨な現実にあっても、イエスこそ贖い主であり神だ、神ですとの告白をしながら賛美をし続ける、このことこそが どうにもならないような悲惨な現実の中にあってですよ、なお私たちを真実に生かす力であること、そのことを今日の御言葉から教えられるわけであります。